第一章分散型識別子、リドとは何か、概念と定義。オンチェーンアイデンティティを論じる前に、デジタル世界におけるアイデンティティの本当の意味を整理する必要がある。私たちは毎日様々なアカウントを使っている。ソーシャルのニックネーム、銀行の顧客番号、電子姓の実名認証などは、本質的に他人が管理する記録である。サーバーを握る者が、その記録の解釈と処分の権限を握る。分散型識別子、ディセントレーズドアイデンティファイア、略称ディドは、この権力を個人に戻し、識別子の作成、保管、利用をいかなる単一機関にも依存させないことを目指している。ディドは、暗号学的アルゴリズムで生成され、世界的に1位で自己主権的な識別子である。従来の URL やメールと異なり、レジストリーに頼らず、ユーザーがローカルで鍵ペアを生成し、公開鍵を公開台帳にアンカーする。誰もがそのアンカーを読めるが、秘密鍵を持たない者はあなたを偽れない。誤解されやすいのはディドが匿名と同義だと思うことだが、実際は隠すことではなく、自己管理された開示を重視する。銀行に18歳以上で収入基準を満たすことを証明しつつ身分証のコピーを渡さず、採用側に学歴の真実を証明しつつ自宅住所を出さないこともできる。製品の観点からは、リドは既存のログインを置き換えるのではなく保管する。ファイナンシャル、リテラシーの文脈では、リドをデジタル資産の帰属の土台と理解できる。第2章リドの技術原理、識別子、ドキュメント、検証可能なクレデンシャル。リドは3つの部品からなる。1つ目は識別子そのもので、リド方法、文字列の型を取る。2つ目はリドドキュメントで、アンカー後に付随する機械可読の記録であり、公開鍵、サービス端点、認可規則を含む。3つ目は検証可能なクレデンシャル、VC で。あなたが主張する属性が信頼できるかを解決する。学歴や会員資格、コンプライアンス結果は発行者が署名してクレデンシャルに封入し、あなたが保管する。3者は信頼の連鎖を形作る。識別子がドキュメントを指し、ドキュメントが公開鍵を指し、公開鍵がクレデンシャルを検証し、クレデンシャルが属性を担う。これは、巨大プラットフォームを信じるから数学的証拠を検証するへの転換である。リドは特定のチェーンを前提とせず、異なる方法が異なるネットワークでも統一仕様に従って相互認証できる。第3章従来のアイデンティティ体系の3つの構造的欠陥。1つ目はデータのサイロと非形態性だ。購買履歴は EC に、医療記録は病院に、信用は機関にあり、互いに断絶している。別のプラットフォームに移っても蓄積された信頼は持ち運べず、ゼロからの再構築を強いられる。二つ目は単一障害点のリスクだ。少数のサーバーに集中すれば、侵害や違法な売却、突然の停止でユーザーには救済手段がほぼない。三つ目は過剰収集と検証の冗長さだ。サービス利用のために必要以上の情報を強いられ、検証側も高多の仲介へ接続し、漏洩面を拡大する。富の文脈では、資産配分やコンプライアンスは、あなたがあなたであることに依拠しており、アイデンティティ層が脆弱なら精巧な商品も砂の上にある。第4章専門分析、エコシステム、データ、枠組み比較、導入事例。まずは規模から。W3C が2022年にDIDO使用を正式推奨規格とした出展種別 W3C 公式標準文書以降、主要パブリックチェーン上のアイデンティティ関連ドメインとプロトコルの登録は数千万、規模に達した出展種別公開エクスプローラーとプロトコルダッシュボードの集約による規模推計、正確な観察ではない。ここで命名枠組み、自己主権的アイデンティティ参画モデル、スシットを提示する。三本柱は利用者管理、形態性、 相互運用性だ。中央集権型、連邦型と比較すると明確な差が出る。管理貴族は中央がプラットフォーム、連邦が同盟、SSI が利用者。クロスプラットフォーム移行は全社2つが困難で SSI が厳正対応。単一障害は全社2つが高く SSI が低い。具体的事例は2つ。1つはビットコイン上に構築された分散型アイデンティティ層 ION 出典、企業技術ブログとオープンリポジトリ。もう一つは検証可能なクレデンシャルをまた境身分に用いる EU デジタル身分、ウォレット指向、出典、EU 政策文書と指向発表だ。最後に測定指標、保持クレデンシャル数、復旧手段の種類数、オフライン、バックアップ数、リド文書更新頻度上限。実行チェックリスト、独立鍵の生成、オフラインヒアの確保、原本を出さない証明。発行者の定期確認、デバイス紛失時の復旧可構成の理解。いずれも投資助言ではない。第5章分散型アイデンティティの革新的応用シナリオ。一つ目は仲介なき資質検証だ。学歴や信用、コンプライアンスを検証者へ数秒で直接提示でき、原本が手元を離れない。二つ目はデジタル資産の帰属確認だ。アドレスをディドに結びつけ、検証可能なクレデンシャルで統制を証明すれば、相続、委任、保管に監査可能な信頼基盤が生まれる。三つ目は持ち運び可能な信用だ。適合記録や貢献を信用クレデンシャルに封じ込められる。四つ目はプライバシーに配慮したコンプライアンスだ。選択的開示により KYC や AML を果たしつつ無関係な項目を出さない。成熟度はシナリオごとに大きく異なり、今すぐ普及しているサービス一覧ではなく能力の限界を示すものと捉えるべきだ。第6章ディドとデジタル資産貴族の関係。統制と所有を区別せよ。ブロックチェーン、アドレスは秘密鍵で資産を統制するが、アドレスは匿名で可変。結びつけにくい。リドは可変なアドレスを検証可能な主体へ格上げし、帰属、委任、相続に安定した検証可能な視点を与える。三つの利益、監査可能な委任、証明可能な相続、透明な機関保管。だが冷静であれ。リドが資産セキュリティのすべてを自動解決するわけではない。鍵管理、コントラクト脆弱性、フィッシングは実在のリスクだ。アイデンティティをインフラとし、保証ではなく捉えることが肝要である。第7章主流プロトコルと標準の比較、W3C、VC、ENS、SSI。W3C は識別子と文書の形式を定義する構文層。VC はクレデンシャルの封入と検証を定義する意味層。ENS は人間可読名をアドレスに移す実用層。SSI はそれらを貫く設計哲学である。W3C はクロスネットワーク互換を重視し、VC は属性の信頼できる風法に焦点を当て、ENS は長いアドレスを覚える負担を下げ、SSI は利用者主権を第一にする要設計者に促す。陣営に分かれる必要はない。階層分担を理解し、オープン標準を優先し、検証可能なクレデンシャルを重視し、慎重に鍵を保管し、秘密鍵を求めるいかなるサービスにも警戒せよ。第8章プライバシーとセキュリティのリスク、よくある落とし穴と回避策。一つ目の落とし穴は、リドを完全匿名と同一視することだ。オンチェーン活動は追跡可能で。アドレスが実身分と結びつけば後の取引も相関されうる。期待すべきは消滅ではなく管理された開示である。二つ目は鍵管理の脆弱さだ。鍵をクラウドにスクショ保存し、平分で複数端末に備え、リスク層を超えて同一鍵を再利用する。三つ目は、一度登録で全て通用し高収益を謳うプロジェクトを信じることだ。正規のディド議論は信頼とプライバシーに焦点を当て、 リターンをフックにしない。四つ目は復旧を軽視することだ。作成手順はあっても端末紛失時の復旧を演習していない。早速リドを道具とし仲介とせず、秘密鍵を定線とし装飾とせず、リターン話術を信号とし機械とせず。第9章個人はいかにオンチェーン、アイデンティティを管理、検証するか、指標とチェックリスト。一つ目は階層化だ。高価値資産アドレスを日常閲覧用アイデンティティから分離せよ。二つ目はクレデンシャル化だ。重要資質をバラバラなスクショではなく検証可能なクレデンシャルとして保存せよ。三つ目は相手を検証せよ。検証者の身元と目的を確認し、曖昧な要求や秘密鍵要求は拒絶せよ。四つ目は定期監査だ。クレデンシャルの有効性、復旧連絡先、旧端末の残余鍵を点検せよ。月次自己点検、高価値アドレスは独立か、オフライン暗号バックアップはあるか、革新クレデンシャルは有効か、復旧を演習したか、不要な旧アイデンティティを消去したか、秘密鍵要求にゼロトレランスか。よくある質問。門分散型アイデンティティでネット上で完全に匿名になれますか？
となりません。統制と検証可能な開示を扱うもので、足跡を隠すものではありません。オンチェーン行動は追跡可能で、一度結びつけば相関されます。
門、一般人は今すぐ DIDO を登録すべきですか？
と、利用シナリオ次第です。
軽度の保持なら直ちに必要なく、相続や期間保管の需要があれば早期学習は合理的です。
モンリドと VC どちらが重要ですか？
と、層が異なり、リドは誰が語るか、VC は主張が信頼できるかを担います。
モン、秘密鍵を失えばアイデンティティと資産は永久に失われますか？
と、それが復旧策の存在理由です。
復旧設定が一切なければ永久的な失効になりうるので、作成時に復旧を計画せよ。
門、一度登録で全平台通用かつ高収益と謳うプロジェクトは信頼できますか？
と、強く警戒せよ。正規のDIDO議論はリターンをフックにしない。本項は情報共有のみであり、いかなる投資助言も構成しない。